高山俊吉気分青信号。こんにちは。今週裁判員制度の話を続けています。今日もその話をしましょう。裁判所の構内はもちろんのこと、法務省の関係の役所であるとか、いろんなところに今裁判員制度の広報宣伝のポスターが貼り出されていますし、昨年の秋には全国紙一面全面広告で裁判員制度の宣伝などがされました。雑誌だのいろんなところに最近よく出てます。いろんな言葉も出てますね。でその言葉をよく見ると、私はこれは問題が多いぞということを感じます。去年の秋新聞に載った全面広告ではこんな言葉が出てました。最高裁と法務省、そして日本弁護士連合会までが名前を連ねて、私も弁護士なのでどうして日弁連がこういうところに名前を出すのだろうと思いますけれども、こんな言葉が書いてあります。裁判員制度というのはどういうものかということを説明して次のように言います。判決や刑罰決定までの過程を体験理解し、犯罪がどのように起こるのかを考えるきっかけを作ることで、安心して暮らせる社会に何が必要かを自分のこととして考える。昨日までとは違う自分になる。そんな言葉が書かれています。判決や刑罰が決まるまでのそのプロセスを自分自身体で体験する、そして理解を深める。どうして犯罪が起こるんだろう、安心して暮らせる社会はどうやったら作れるんだろうかとか、そういうことを人事でなしに自分のこととして考えていく。そういう自分はこれまではなかっただろう。これからはそういう自分になるんだ。こう書いてあります。皆さんどう考えられるでしょうか。私は法律家、弁護士ですので、こういう言葉を聞くと、まず非常に違和感を持つことがあります。それはその根拠にならない根拠を持って、つまり不合理理不尽にも罪に問われた人を解放する、それが裁判だ、それをするのが裁判官であり、それをするのが陪審員だといったような、その人権を保障する被告人の盾になる、そういう司法という考え方がここにはないように思います。つまり人権の思想ですね。人権の思想がここにはない。犯罪は起こるものであり、どうして起こるのかを考えると。犯罪が起こらない、安心して暮らせる社会っていう言葉を考えるときには、どうも犯罪を犯す人たちというのは向こう側にいる人たちで、自分たちは犯罪を犯されて迷惑を被る人たちだという向こうとこっちみたいな区分があるんじゃないでしょうか。でも犯罪は誰しも犯すことがあるかもしれない、犯さないかもしれないけど犯すかもしれないし、犯罪を犯してしてしまった者に対して、刑務所に入れとか、最悪の場合には死刑と命を奪うということまでするわけだから、人権を十分に考えて手続きをしっかり段取りを間違えずに取ってやっていかなければいけない、人権侵害を犯してはいけない、そしてまた理不尽な理由、不合理な理由で有罪になるという恐れがある人に対してはしっかり守ってあげるというような考え方がやっぱあるのが刑事裁判ではないかと思うんですね。法律家というのはみんなそういう考え方を持っているものです。多かれ少なかれ持っているものです。誰に非難されても、たった一人になっても被告人を守らなければいけないというような局面も私たちの世界にはあります。で、そういうことがあって、この世の中は平穏が実は保たれているというふうな考え方があると思うんだけれども、今紹介した言葉の中にはそういうものの考え方が反映していない。 逆に自分自身が世の中をきちんとした安心して暮らせる社会にするために、自分自身が自分のこととして考えて昨日までとは違う自分になると言っても、で私はこれはどうにも受け入れがたい、受け入れられないものがあります。でこういうことを言う時代っていうのは実はあるんですね。人に治安管理の責任を一人一人の国民に負わせる時代というのは、一番そのことがはっきりする時代というのは実は戦争の時代です。戦争の時代にはそういうことをよく言うんですね。一人一人がお国のために役に立つ人間になろうというようなことを言うわけですけれど、そのお国のために役に立つ人間というのは、つまり治安や管理を自分たちがする、最悪の場合に自分が命を投げ出しても世の中を守るなんていう議論にまでなっていくんですけれども、そういうことを言う時代というのは非常に危険な時代というんでしょうか、危うい時代、怪しい時代というふうに私などは思います。弁護士などが人権を守って頑張らなければいけない、そういう時に弁護士が国家の立場に立って、国の立場に立って物を言う法律家になるというのが実は戦争時代にあったんですけれど、それと同じようなつながりを感じます。昨日までの自分と違う自分になってくれと言われて、皆さんどう感じるでしょうか。変わりますか、変わろうと思うでしょうか。少年向けのポスターがありましてね、そこにはこんなことが書いてあります。僕が二十歳になる頃裁判が変わる。いろんな犯罪を自分たちの問題だって思えるかもしれない。自分の経験と知識を裁判に生かす。いろんな犯罪を自分たちの問題として考える。そしてこの社会が少しでも良くなるように願う。自分たちが犯罪を犯さない時代を、社会を作っていくために頑張ろうっていう決意を表明しています。犯罪の起きない社会を作るということも、それもとても大事な、とても大事なことですけれども、そのことを私たち自身がまず先頭に立ってやろうということを言うときに、犯罪を犯したと疑われた人たちが自分たちの在り方をきちんと判断されて最終責任を決めてもらうっていう、そういうことを求める権利っていうのはどっかへ飛んでってしまわないだろうか。それからもう一つとても大事なことなんだけれど、犯罪というのはいろいろな理由原因が複合的にといいましょうか、さまざまに重なり合って起こるもので、今目の前にいるなんだかおっかない顔をしている人が全ての責任を負うということでもない犯罪というのはたくさんあります。私は交通事故事件をやってますからよくわかるのですが、なぜ事件が起きるのかという原因は本当に多くの理由が、それが積み重なり重なり合って掛け合わさって交通事故になってしまうというケースが多くあります。ドライバーが注意すればよかったという事件もあるけど、もっとたくさんの理由が重なり合っている場合もある。そういう議論をとても乱暴に、ある一人のものだけの責任というところに絞り込まれていくというようなことになるとすると、それは違うぞと思うことがあります。とても議論を単純化して簡単にしてしまって、そして管理統治という立場に立つような、お国の立場に立つような、そんな人間が作られるような気がします。心の中に国が入り込んでくる、心の中に国が入り込んでくるというような言葉で私は言うことがありますけれど、そういう危険を感じます。皆さんどう思われるでしょうか。今日はここまでにしましょう。